大人のラジオ特集、ラジオ一等塾。各界のフロンティアリーダーをお招きし、お話を伺うラジオ特集、ラジオ一等塾。一等塾は医療法人徳進会が主催し、儒学者佐藤一斉の詩、一等を下げて暗夜を行く、暗夜を憂うことなかれ、ただ一等を頼めの一節から命名された勉強会の場のことで、激動の時代、明日のリーダーたちが道に迷うことのないよう、各界の先駆者たちの生き方を学ぶ場として開催されています。この番組はこの理念をもとに放送してまいります。今回のゲストは、元 NHK 理事待遇アナウンサーで京都芸術大学教授の松平定友さんです。聞き手は医療法人徳進会グループ代表の松村博史さんです。
今日は日本を代表する元 NHK のアナウンサーの松平さん、おいでいただきましてありがとうございます。
とんでもないです。
その時歴史が動いた、はい、あれはほとんど全部見てると思うんですが、はい、やっぱり最後 の音楽とナレーションは非常に心にじんときますよね。ということで今日はなんかプロの前で素人の僕がインタビューするの非常に恐縮ですが、よろしくお願いします。
本当ありません。よろしくお願いいたします。
松平定友さん、1944年生まれ。1969年早稲田大学卒業後 NHK 入局、高知放送局を経て東京アナウンス室に移動されます。以後さまざまな番組に携わられ、2009年レギュラー番組その時歴史が動いたの放送終了とともに NHK を勇退されます。その後早稲田大学、立教大学、国学院大学などで教鞭を取られ、現在は京都芸術大学の教授でいらっしゃいます。主な著書に心を豊かにする言葉術、測る力などがあり、テレビドラマで俳優としての活動もされています。主な著書に心を豊かにする言葉術などがあり、テレビドラマで俳優としての活動もされています。松村さんと松平さんとの接点からお話は展開します。
私が非常に親しくさせていただいてます台東区の商工会主会長の小山さんからの紹介で、急遽お願いすることになったんですが、なんか台東区の対談はなんかスタジオの、
そうなんです。今度の大河ドラマベラボーというですね、津谷雄三郎の物語なんですけども、そのスタジオの活躍する舞台の多くがその吉原というエリアでしてね、その吉原は台東区にありますものですから、その商工会議所の台東支部長の小山さんに、そのこれが決まった時にどういうふうに思われたとか、その後どういうような影響がありましたかとか、そういうようなお話を伺うためにお時間を作っていただきましてね、でいろいろお話をした最後に、いやぜひ松田さんに紹介したい方がいらっしゃると、それが松村さんだということでですね、
いやいやありがとうございます。
楽しみにして、
前からお会いしたかったんですが、きっかけがなかったんで、はい、本当に今回
とんでもないです。とんでもないです。
松田さんが日本を代表するようなアナウンサーになっていかれるんですが、その過程、生い立ちからずっとまた伺っていきたいと思うんですが、
はいはい、
よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
でまずお生まれが満州でいらっしゃったんですね。
う
ん、
そうですね。これ父が陸軍の軍人でございましてね、その関係で、ということですけども、何せ昭和19年ですから、はい、今から80年前で、はい、私は1歳未満ですから、その間 の記憶は全くありません
で、そうで
しょうね、思い出と言われても何にもありませんし、うん、なぜ父がそこにいたのかも分かりませんし、うん、このことについてはですから、満州新京生まれというだけでありまして、うんうん、 あの小沢誠二さんもね、あの満州のお話して、ね、いつか、はい、あの別の番組でご一緒したときに、あの満州を探訪しましょうかねみたいな話をあの向こうからしてくださってですね、それはもうこちらはもうあのぜひお願いしたいなって言ってる間にちょっとあのなかなかうまくスケジュールが合わずにそのままになっておりますけれども、まあ、あの方はあの随分長じるまであそこにいらっしゃいましたから、いろんな思い出がおありでしょうけれども、私はとにかく1歳未満ですから、そうですね、何の思い出もありません、はい、
ただあのすぐ終戦になって、ね、お父さんお母さんこあの日本に帰ってこられるの大変だったんじゃないですか。
あの父はその軍の関係で、はい、あの割にこうスムーズに帰ってきたんですが、母は私と姉を連れてあのいわゆるあの藤原定さんの世界ですね、あの、ずっと歩いて人選までたどり着いて、人選からこれも人からって母から聞いた話ですけども、あのいわゆる あれは港湾丸でしたか、うん、あそう引き上げ船で舞鶴に帰ってきたということを聞いておりますね。
松田さん抱いて、
そうですそうです、
大変だでしょうね、はい、それでお父様はその帰ってこられて、お仕事はその陸軍の軍人のお仕事からまた違うお仕事で、
あのそうですね、その時 あの、まあ、上官でいらっしゃった方の研究所にあの報職しましてね、そこで、はい、あの助けを得ていたようでございますね。
そうですか、
はいはい、
それで、まあ、でもやっぱり陸軍大佐でいらっしゃったです
か、はいはい、
だからやっぱり厳格なお父さんでいらっしゃった。
まあそうですね、厳格って、まあ、その部下たちにはそうかもしれませんが、あの私家族にはまあ普通のお父さん、
そうです、
でも普通っていうよりはまあ要するにあの口数の少ないね、非社交的なね、
あの
親父はね、要するに明治34年生まれなんですよ、西暦1901年なんですね、したがってかろうじて20世紀の人間ではありますが、要するに明治34年ですから、もうまさに明治人 の、うん、あの軍人の典型といったような感じ で、ね、あの非常に寡黙な、うん、あ男でございましたですね、うん、はい、
で元旦にはその宮中行事のである司法
司法会とかね、
それもなさってたん
です。そう、これはあのまあ陸軍軍人だということもありましてね、その洋物は大嫌いでしてね、要するにクリスマスなんていうのはうちでしたことないですね、私ちっちゃい頃は。で、その代わりお正月に全勢力をかけて、例えばあのいわゆるクリスマスプレゼントっていうのが、私どもでいうお枕元って言いましてですね、枕元に寝てる間にその親父とかおふくろがいろいろあのプレゼントを置いてくれるんですよ。で、あのそれをこう置いてるなってことは分かるわけですけどね、それをこうあの手で手探りでこうやってこれなんだろうなと思いながら寝に入るっていう、これがあの大晦日の、あの恒例行事でしてですね、それであの元旦になりましたら、これあの言葉がありましてね、柳の下の大恩言葉さればその塔めでとう候うんとこ枕を引っかつげっつってですね、で枕引っかついで、私たちがあの起き上がって、それで枕元の品物をあの嬉しく包み分けるっていう、これが毎年の行事です。
明治行事の初め、一番初めの
一番の、
ああそうですね、はい、
それからあの顔を洗って、司法拝をして、うん、それからあの塗装を祝って、うん、それからあのおせち料理をいただくという、うん、ですからおせち料理いただくまでにね、ずいぶん時間がかかるんですよね。
そうですね、
私はお餅を焼く係でしたけどねあのなかなかそのお餅焼くところまでいかないので、
そうですか、
あの往生した覚えがございますね、はい、
それで2日の日にはお父様がなんか宝船とかの絵を
描いて、そうです、あの枕元に、うん、枕の下にですね、あの彼が絵を描きまして、宝船とそれからあの湖 の、うん、あの絵を描いて、でそこにその海文ですな、うん、あの 中紀世の唐の寝降りの南覚め、うん、波乗り船の音の行きからって、うん、上から読んでも下から読んで もう見事に同じなんですよね、うん、つまりその回文って言いますが、
そう
か、あの 回す言葉なんですね、うん、それを書いて、それであのそれを枕の下に置いて寝るといい夢が見られるみたいなね、それは本当かどうか分かりませんけども、それがなんか習慣でして、で寝る前にあのパパがその書いてちょうだいってなことを頼んだことありますよ、うん、そうだ、あの陸軍軍人なんですけどね、僕はあの親父のことをパパって呼んでましたしね、うん、おふくろのことをママって呼んでましたですね、パーパかな、それからマーマと、そういう、うん、あの呼び方をしておりましたですね、
う
ん、
そうですか、
うん、
まあ非常にやっぱりあれですね、小さい頃にあの何ですか、お馬さんですか、お馬さん、あなんか背中に乗っけて、
あそれはね、あの寝る前 の、はい、あの行事でしてね、その襖を開けると布団がありますからな、はい、でそこに行くと、あれは小学校 2,3 年だと思いますけどね、あの私はちょんとこう乗っかるんですよ、はい、でそれをこう布団の両端を取ってね、はい、であの運んでくれるわけですね、その時僕はそのお猿の籠屋だってエーサエーサエーサホイサッサっていう歌を歌いながら、はい、親父はそれでリズムを取りながらその寝床を述べるっていうですね、うん、こういうあのなんか毎晩ありまして、これも楽しみでしたね、 それも楽しみでしたけどね、僕は彼 あのお話がね、
お父さん
あの添い寝してくれるんですよ、でお話を、うん、もうしてくれると、これがもう実に面白くてね、うん、あの長編なんですよ、西遊記とかね、あの佐護城だとか、うん、あの孫悟空とか、うん、それから金閣大王、銀閣大王とかいろんなのが出てきたりなんかしてですね、であの長寿であのシルクロードなんか行きますと、やっぱ のそういうところに行くじゃないですか、うん、ああここがそうだったんだなってことを思ってですね、火炎山なんか行きますとね、あの火炎山で金閣大王が出るからあれは思いとどまったってなってますけど、多分暑くてね、あの出られなかったんだと思いますね。僕は火炎山をね、この間っていうか、もうあれ20年ぐらい前になりますけど、あのシルクロード僕やってる頃に、うん、行きましたね、実際に。その時に摂氏70度でしたよ。
そうそう。
で、これはだから孫悟空や佐護城やあの猪八戒もこれ出られなかったんだろうなと思って、その暑さを体感した思いがありましたけど、それとか、それから阿房宮というですね、ご存知かどうか分かりませんが、とんでもない広いね、あの屋敷の話をしてくれて、例えばあの召使いが雨戸を毎晩閉めるのが任務なんだけども、閉め終わると朝が明けてくるとかねそれから食堂に行くまでにお腹が減るからおむすびを持っていくとかね、そういうまあ彼のそういう想像の話なんかも織り交ぜながらですね、もう実に面白い話 で、私はもうあの親父がパパがその添い寝をしてくれるとものすごく嬉しかったもんですけど、うん、その父が仕事で遅い時には母が添い寝してくれるんですけど、母はもう本当に典型的な日本人 あのお母さんですから、もう本当にコマネズミのようにあのエプロン姿で走り回ってましてね、ですからもうそれは僕を寝かしつける時なんざ彼女は疲労のピークですよね、うん、だからお話をしてくれるんだけども途中で早くいつも寝ちゃうんですよね、うん、それはまあ彼女にしてみればしょうがなかったんだろうというふうに思いますね、
う
ん、
そうですか、
そういう思いが実はありますね、私
お父さんはやっぱり44歳の時の、
そうですそうです、
本当にだから可愛くてしょうがなかったんでしょうね、
まあそうかもしれませんね、うん、はい、
そうですか。でそういう幼少期を終わられて、小学校はやっぱり地元の、
そうです、あの瀬戸区立松原小学校という、はい、
それで当時はやっぱりあの何もない時代ですもんね、
何もないですね、
三角ベースで
野球やったり、三角ベースやったり相撲やったりね、竹登りってありまして、今もうないですよ、ああいうのこうただ竹があの立ってるそこでこうなってそのてっぺん触って降りてくるっていう、そういう遊具があったんですね、
竹
があ
ったんで、ね、
まああの小学校行く時はそういう授業始まる前とか、授業終わって授業と授業の間の休み時間のその遊びが本当に楽しみでしたですね、
元気だ元気でした、
いやそうですね、もう元気だけは元気でしたね、
それで中学高校はこれ一貫校ですね。
そうですそうです。
これはあれですね、あの東京教育大学附属
駒場ですね、はい、
名門ですよね。
まあそうだ、京駒って言われて今筑駒って言ってますね、筑波、はい、大学附属、ね、
はい、それで、はい、そこで6年間一貫で行かれて、
そうです、そうです、
そこで同じあの学年同じメンバーで86名という
86人だ、1人死んでますから、そうですね、85年5人ですね。
6年間ずっと
一緒、6年間一緒ですね、はい。あ、それはあの中学校で、1クラス43人ぐらいが2クラスあって、はい、で高校になるともう1クラス今度はあの高校からあの新しくあの我が校に入ってきた連中がいましてですね、はいはい、ですから、はい、あの私の学年で合わせると120、43の3、125、6人ですか。でもその中学校から一緒っていうのが86人で、これはやっぱり仲良くてですね、今でもあの 2年に1回同窓会やってますが、あの毎回出席しておりますし、から小学校もね、これ驚いたことに今毎年1回やってるんですよ。あのものすごい世話好きのいいあの仲間がいましてね。
皆さんまだお元気？
いや、あのだいぶ亡くなってますけど、そうそう、今はでも毎年1回で6月からやりますが、9人か10人は集まります。
そうですか、ね、それで、あのでまあ段階としてはちょっと前ですよね。
そうですね、ちょっと前ですね、はい、はい。
それであの早稲田大学に行かれるんですね、ここではなんか成績が非常に優秀で、特待生で出られたみたいで。
これ僕は浪人してますからね、中高の時には、まあ、小学校の時にはもう、こうもう大体あのいあの一番っていう感じでやってましたけども、やっぱり上には上がいるなということを、ね、あの思った学校でしたね、で学問にしても、それから体操にしてもね、とにかく体操なんかあの大車輪やるんですから。こんな連中がいるな、上にはいる、上があるなっていうのいるなっていうのことをつくづく思った6年間で、ですから私はあんまりその運動、小学校は運動ばっかりやってましたけど、あの中学高校になると図書館に行ってですね、はいはい、であの本を読む、はい、その時例えば電気だとか、はい、歴史 の、 あの本を読んでおりまして、それが後年私の歴史番組に、まあ、あの影響しなかったわけではないだろうなというようなことを思っておりますけどね。
アナウンサーになられてからだいぶそれが生き
た、あの結果的にね、それを生かそうと思ったわけじゃないですけどね、
多くのテレビ番組に携わってこられた松平さん、松平さんが少年時代に接したテレビについて振り返っていただきました。
まずあれ毎週水曜日の夜8時からだったと思いますけどね、事件記者っていうドラマがありましたよ。あれは面白くて、あの毎週見ておりましたね。で後で聞くと、あれどうも生放送だったという話もあるようでして、これはもうあのびっくりいたしましたが、この事件記者の思い出っていうのは、あの私がかじりついたテレビ番組の一つです。それからプロレス、あの力道山、あれはね、大変思い出すのは、あの私は父と買い物に行った時かな、で帰って最寄りの駅、私は赤堤に、世田谷の赤堤に住んでいたことがありまして、で豪徳寺の駅を降りた時にですね、その駅前にあの今川焼き屋さんがあったんですね、小さな。で夏は氷かなんか売ってて、でその店先にね、本日テレビありますっていうね、こういうあの紙が貼ってあったんですね。で、プロレスですって書いてあるんですね。で当時その力道山はもう圧倒的なヒーローですし、で相手がね、これはもう言ってもお分かりになると思いますけど、クルスカンプっていうね、当時もう50歳を超えてたあのプロレスラーでしたけども、そのプロレスの試合を親父と一緒に今川焼きを食べながら見た覚えがありますね。あとそう、あのテレビ番組で言えば、あの私の秘密というのがありました。高橋圭三さんが司会なさって、渡辺慎一郎さんとか、それから藤浦光さんとか藤原明さんとかね、 例えば私はお蕎麦屋の、あの出前で、盛り蕎麦を30段片手に持って自転車を運転したことがありますとかね、そういったあのその人個人しかないあの、秘密をですね、皆さんの前であの当てていただくというこういうあの番組でありまして、これも大変面白かった。でもう一つ私は後世だって、後世ってもう最近思ったんですけど、私の時代までこの私の秘密があったら、私ぜひ出たかったなと思うのは、私はあの昭和の終わりの第一声と平成の始まりの第一声と、しかし同時に20世紀の最後の一声と21世紀の最初の一声を出した経験があるんですね。これはもうたまたまそうなっただけでありまして、特にあの世紀越えの時にはこれはニュースじゃなくてあの特別番組で BS でしたけれども、プープープープーと2001年の1月1日の時報が鳴ったら、その平井明子さんがご自分の作品にあの画料転生って言いますか、あの一筆を入れて完成するというこういう演出でしてね、この元号の最後と最初、世紀の最後と最初を、2つ経験したら私の秘密ではないかなというふうに思ったりなんかして、そんなことでもこの私の秘密という番組はあの大変思い出深い番組であります。
それで卒業をなさってから NHK を選ばれたわけはどうしてですか？
これはね、その何て言ったらいいですかね、漠然たる憧れみたいなのがジャーナリズムっていうのにあったんですよ。
そうですか。
それは私のいとこにあの磯村という、
はいはい、
あのキャスター来週の国際キャスターがおりましたし、それから私の姉の連れ合いが共同通信の外資部の記者だったりというようなことがあって、でそういうこともあって、そのジャーナリズムというものにあの漠たる憧れがありました。これがあの、まあ、志望の大きな理由の一つだろうというふうに思いますね。ただアナウンサーになろうというのは NHK に入るために、あれ放送局に入るために、あの例えばアナウンス研究会に入るとかね、はい、放送研究会に入るとかという、はい、とかあのマスターはそういうの有名ですけど、そういうのは一切しないで、大体アナウンス研究会があるなんてことも知らなかったんですよね、はいはい、で NHK を志望した時に、今どうか分かりませんが、私の場合にはあの志望順位っていうのがあったんですよ。でそれ4つの職種がありました、はいはい、理科系ではない文化系はね、で、一つはアナウンサー、はい、から一つは記者、一つは放送、一つは経営管理という、はいはい、この4つからその順番をつけなさいというのがありまして、で経営管理っていうのは僕は最も苦手なところでありまして、これはまあとにかくもう除外と、それから放送っていうのが何をなりわいとするのかが分かんなかったんですね。これ今から考えればそれがディレクターの仕事だったんですね。で仕事として知ってたのがあの記者とアナウンサーで、でそのあの知ってる順にアナウンサー、記者、放送、経営管理というふうな順序をして、あの願書に書きましたら、まあ、アナウンサーになったという、まあ、こういう経緯で。
ただ、その希望通りなかなか、例えばアナウンサーの志望者が多いとか、うん、そういうのはあるんじゃないですか。
まあ、かもしれませんが、まあ、あのそれはなぜそうなったか僕は分かりません。
そうですか。でも NHK はそう簡単に入れなかったじゃないですか当時。
まあ、 あの女の人はね、その、2000人ぐらいあの応募して 2、3人しか入んないぐらいのとんでもない狭き門でしたけど、大男はそんなことなかったですよ。
そうですか、
ね、
それでその、まあ、NHK 入られてから最初はなんかこうあの新人の研修みたいなのがあるわけですか？
ありました、ありました。
あのそれどのくらいですか？キ
ヌタで、2月、4月に入って6月、まあ、4月、5月、そうですね、6月の6日にあの認知が決まるわけですよね、はい、あのキヌタの研修所で先生に呼ばれて、君はどこ行ってください、君はどこ行ってください、でその時にあの高知に行ってくださいとこう言われましてですね、そうですか。 俺はなんか全く行ったことなかったところですから、いいなと思いましたですね。
そうですか、そこでなんか初泣きっていうんですか、デビューの
初泣き、はいはい、
初泣きっていうのが、なんか突然、
そうです、その時ね、なぜかね、先輩が風邪とか腹痛とかなんかで休みが多くて、それでまず大体普通はその2分前っていう、例えば正時2分前に、はい、0時58分から1時までの2分間で 30秒天気予報、1分半町のお知らせみたいなことをやる、これがいわゆる初泣きなんですけども、さっき言いましたよね、そういう事情があったもんですから、いきなりね、その、昼の憩いをやれと、その昼の憩いもだから生放送はとてもじゃないが怖くてできないから、その先輩たちも、したがって君はだから録音もするから、これをやれと、で言われてやったのが私の初泣きでございましてですね。
これ15分ぐらいの番組。
そうですそうですそうです。
これなんか僕も子供の時聞いた記憶があるんです
が、今もやってますよ、今も昼の声ってあります、はいはい、チャンチャチャチャチャチャチャンチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ、あれはね、田んぼの汗だなんかで聞くとね、いい音楽かなと思いますよ、きっとね。
全国でやっぱりかなりかなり聞いてらっしゃいますよね。
そうだと思いますよ。
特に昔はそうでしょうね、今以上に。
そうでしょうね。
大事な時代ですから。それでその中で、まあ、結局高知に5年いらっしゃったんです。
丸5年おりました。
その中でその3年目に、重藤という、はいはい、ところの災害ですか。これは台風か。
いや、そうじゃなくてね、7月豪雨というやつ、台風ではなかった、47年7月豪雨、47年というのは昭和47年ですね、はいはいはい、47年7月豪雨というのがありまして、でその重藤という山、これは高知と室と室戸岬とのほぼ、まあほぼ中間じゃないですか、ちょっと室戸寄りかな、重藤という町で、山が崩れましてね、一気に60人の方が行方不明になったというですね、これ大事件、大事故がありました、これがその7月豪雨ですから、大体みんな移動の時期で僕らも中心となってそういう災害報道をやっていた先輩が、あれはどこ行ったのかな、名古屋かな、なんかに移動になって、つまりあとはスポーツやる人とか音楽やる人があるっていうのがあって、つまり何も所属ないのが僕だからお前行けってことになってですね、でその発生からずっと現場に立ったのを思い出しておりますね。
昭和47年というと、田中さんが総理大臣、
そうです、核復戦争の時ですね、
その時ですね、
自民党総裁選で田中角栄さんとそれから福田武雄さん、ポスト佐藤の、
佐藤の
あれですね、自民党総裁選ですね。
それの時とちょうど重なったわけです
ね。まさにその日でしたですね。
その中で松田さんがその新人のアナウンサーとして、
まあ、新人じゃないですか、その時はもう3年目
です。3年経ってました、はいはい、インタビューに行かれるわけですね。
インタビューとかその事故 の説明しに行くわけですよね、はい、
でその時にその、被災者のお母さんですか、が
松田
さんの手を取って、なかなかマイクで話してもらえなくて、それをその FD っていうのはフィールドリードフィールドディレクターっていうのがあるんですか、もっと話をさせろっていうような、あれくんの松田さんは取れて、そのまま芝居間を置いて、
しかしよくご存じ、もうよく調べてい
らっしゃいます
ね。はい、これは、まあ、私はそれまでにも思っていたんですけども、大事故だとか大火事だとかね、大火事とかいろんな悲惨な事故が起きますと、必ずその被害者の家族なり遺族なりを呼んできて、今のお気持ちどうですかって聞く、ね、バカな、アナウンサーや記者が多いんですね、つまりそれが、まあ、定番になってたんですね、自己放送の。でそんな非人間的なことはないんで、悲しいに決まってるわけ で、
ね、
自分の息子や自分の親族がそこにいる、そこで被害に遭ってるんだという中で、今のお気持ちどうですかっていうのは バカの 最上級のバカですよ ね、 ですね、それからこれって今日やるまいっていうことを思って僕は現場に行ったんですね、うん、で果たしてその時の FD がこれもだから偉かったんですけども、その犠牲者のお母さんを見つけ出してそれを呼んできて、うん、で、こう私の横に立たせたんですね。で立たせたわけですからさあ聞けっていうことになって、あそのかんなんですかその紙で、はい、インタビューとかかかるわけですから、はい、私はもう絶対それには、うん、応じないと、うん、あの時僕は3年生でしたけど、うん、その FD は6年生ぐらいですからね、うん、でそれは後で何と言われようがいいと、うん、それは僕のそれは美学だと、うん、このお母さんに今やって悲しいですっていうようなことを言ったって、うん、何の報道的価値があるんだと、うん、いうことで、そのお母さんがここにいて私の手を握ってこう震えてらっしゃる、これが何よりも、うん、その状況を物語ってるじゃないかと、うんいうことでですね、で話せ話せ話せって言ってこの紙でFDが言うわけですね。でもそれを一切無視して黙っていたんです、うん、でずっと黙っていたら 彼女が本当に最後の方になって、うん、あそこに私の息子がいるんですと、うん、いうことを絶叫なさったんですね。で僕はその人のお母さんの手を握って深くうなずいて中継終わったんです、うん、そう僕は一言も喋らなかったんですね、うん、それでいや怒られるだろうなというふうに思っていったら、その FD を怒りましたよ、うん、でなんで俺の言うこと聞かないかって言うから、いやそれはごめんなさい、私もそれは信念でした、うん、こう言って帰ってきて、それが大事故ですから、うん、研究会なんかありましてね、うん、松山とか東京で、うん、その例えば今でも思い出しますが、西澤翔平っていう7時のニュースをずっと長い間やってた人とか、杉澤太郎というその私の、本当に師匠と思える方々が、私なんかまだ本当に3年目ですから NHK に入って、わざわざ来てくださって、お前よく黙ってたなと、よく喋らないでいてくれたと、ありがとうということを言ってくださったんですね、うん、で報道会議ってそのアナウンサーだけではね、全部ディレクターや記者なんかもいる会議の中でも、その報道の、うん、中心の大先輩が正江君の被災者のお母さんに声をかけなかったっていうのが大英断だったと、うん、いうことを言ってくださって、つまりアナウンサーっていうのはなんか喋るたびにそこにいるわけですが、うんうんうん、何にも喋らなかったことでこんなに褒められたっていうのは後にも先にも初めてでね、それは私の判断っていうか私の感覚っていうのが間違っていなかったんだなということを確認できましてですね、それはその後の私のアナウンサー人生に相当大きな力になったなということ
ですね、はい、それでその5年後にこの NHK のアナウンス室ですか、
はい、
そこの配属、
そうなん、多分だからそのことがね、つまり被災者のお母さんにマイクを向けなかったと、うん、今のお気持ちどうですかっていう、うん、ばっかみたいな質問をしなかったっていうことが、うん、多分評価されたんだろうと今だと思いますけども、2局目で東京なんてことはほとんどありえない、移動でしたものですから、うん、これ一生懸命なきゃいけないなということを思ったのを覚えております、
ね、そこからはもうほとんどずっと東京ですよね、
全部そうです、転勤はなかったんですね、は
い、それでだんだんその全国的に有名になっていかれるんですが、はい、それで松田さんがその1974年にこちらに NHK の本部の方に戻られて、うん、で結構数々の番組を担当されますでしょ、うん、それでまあ芸能報道、うん、特集ナレーションさまざまですよね、その中で結構大きな番組は多いんですが、芸能でいうとその連想ゲームです、これは僕らも見ましたけど長寿番組です ね、
そうですよね、
20年以上続いている番組、
いやそうでしょうね、
その中の7代目の、
そうですよくご存知で、
これはぶつけでやるような番組です
か、全くこれねリハーサルない、
そうですか、
リハーサルやったらあんな面白くない番組もないわけ
で、
例えばねダンクミさんっていう、うん、優れた回答者がいて、でこの人が 困らせようっていうんでね、うん、例えば遅れ毛なんていう普通の詩じゃ回答できないような難しい言葉をやって当ててもらおうと思って、それで湯上がりなんていうヒントを出すんですよ、うんうんうん、彼女は一発目で遅れ毛って言うんですよね。そうですね、そういうなんかね、彼女の得意の、うん、なんて言うんでしょうね、言葉の世界っていうのがあるんですね。で、リハーサルがあったらこんな面白くないのの最大 の、 例はね、ある時にそのお裾分けっていう、これ日本人古くから伝わるいい風習があるわけですけども、これを当ててもらおうと思って、第一ヒントが お中元だったかな、で第二ヒントがお歳暮 で第三ヒントがご近所って言ったんですね。したら彼女はもう分かった分かったって感じで、はいはいダンさんって言ったら、ただいまーすって答えたんですよねつまりね、これはね、彼女がいかに前そういう生活をしていたかってことが、これは大笑いでね、
そうですよね、
つまりこれはもうリハーサルがあったら絶対出てこない回答ですしね。これはもうですから皆さん真剣勝負で、とっても面白かったですね。
人気の番組だったです
よね。そうですよね、うん、
それでその芸能関係の番組も結構その歌関係もなさって、歌であったらやっぱ紅白歌合戦総合司会ですね。あ、
はい、これ1991年、
1989年
と90年、そうだ、
ちょうど時代の変わり目ですよね。
そうですね、美空ひばりさんが死んだ時から、
はい、西原裕次郎さんが亡くなった、
でその時に今この一部二部って二部構成に分かれてますが、はいはいはい、1989年の僕の第一回の紅白の時には初めて二部構成になった。
一部が昭和、
一部が昭和で、それこそあれですよ、笠置シーズさんの東京ブギウギで始まって、それで、で55分かな、うん、で、ニュースになって、で5分間で全部そのセットを変えてですね、うん、それで、9時から第2部、ただこれがNHK 史上最低視聴率だったんです
ね。そうですか、その代なんでしょうね。
いやそれは知りませんけどそれは僕のせいだと思いますけど、しかしこれもね、数年前に もっと下が出てきて、うん、僕の名前は削られましたけどね、うん、なんてことありますが、いやまあしかしね、司会者とか歌手だとかがみんなが注目を浴びる紅白歌合戦ですけども、セット替えなどという時に大道具さん小道具さんがみんな本当に命張ってやってるわけですよね。それでリハーサルの時にはそれを例えば40秒で片付けなきゃいけないところをどうしても1分かかっちゃうという時に、本番だってみんながなんかもうなんかそういうエネルギーが湧くんでしょうね。42、3秒で終わったことがあって、で2、3人が走って幕の外に行く時にようやく幕が開いたみたいな、そんなギリギリの時ありましたけど、でその時僕は出てってなんか喋って、でまた楽屋に、楽屋っていうか舞台袖に戻ってくると、むくつききね、その、40代50代のおっさんたちがね、肩組んで泣いてんですよ。だからこういう人たちのためにこの紅白というのは支えられてんだなっていうのことをね、私は思ったことありましたね。
それでまあそれはだけど、その歌のビッグステージとか、うん、そういうのを経験なさって、うん、その後はどっちかというと報道関係の番組をやってらっしゃったわけでしょ。報道関係というのはやっぱり難しいところなんだろうです。
難しいって言いますか、まさにそのテレビのオンタイムというね、うん、テレビジョンというのは遠く離れたものの映像を同時に見ることができるという装置ですから、そういうことで言えばまさに その瞬間を、うん、この渋谷の皆さんも、うん、根室の皆さんも、うん、鹿児島の皆さんも一緒に見られるっていう ね、
うん、そうですね、
こういうダイナミックさがありますよね、うん、そういう意味じゃ非常に心震えたですね。
なるほど。 ちょうどその1989年から91年がモーニングワイドですよね、は
い、そうですそうです。
これは朝の7時
そうです
8時の2回ですね。
ええ、
でこの頃が激動の時代ですよね。
そうですね、
世界が、
ええ、
まあベルリンの壁が崩壊したり、
ええ、
天安門事件があったり、
ええ、
それから湾岸戦争が起こったりとか、こういう時代が、はいはい、こういうのがオンタイムでこう入ってくるわけです。
そういうね、あの何でしょうね、大事件に、うん、あのまさに空気感一緒に伝えることができたっていうのが、
うん、
本当にあの幸運だったなというふうに思いますね。
すごいですね。
ですから今、私は昭和44年ですから69年から、
はい、
2009年まで NHK にいたわけですけども、はいはい、その中で、どの年が一番あなたは、うん、あの
印象
残りますかという時にはもう迷わずに1989年と言いますね。
で
これは昭和天皇が亡くなった年 でその年に私はあの夜7時のニュースから朝7時のニュースに移ったわけですね、はいはい、夜7時の時にはその昭和史報道って天皇陛下の崩御 のいろんな、うんうん、あのニュースを、うん、放送をしてまいりましたし、
うん、
で朝のニュースになりましたときに、その年の4月から多分、うん、あの日本で初めて消費税っていうのが導入されて、
うんうん、そうです
ね、でそれの違和などを全部こう、
うん
うん、放送をいたしまして、
うん、
で6月になって天安門事件ですよね、うんうん、でその頃に東ヨーロッパでいろんなのがくすぶってたんですね、
うんうん、
でまずあのポーランド の、うん、ワラサっていう連帯の委員長が 初の自由選挙で、その今まで の共産党政権がもう死後にもなくもう負けてしまった、
うんうん、
大勝利を収めた、うん、そのあたりからトレンドがぐらっと変わりましてですね、でその後例えばピクニック計画とか、
うんうん、
それからあのハンガリー動乱とか、うん、あるいはチェコのビロード革命なんてありますよ、ね、バベル大統領のね、
うん、
それからでブランデンブルク門が解放された、うんうん、もうそんなものが、うん、もう私の目の前で起きるわけですよ、
うんうん、
でこれ30年前ですから1989年というのは、うんうん、それは携帯もスマホもないわけですよ ね、
う
ん、
そうですよね、
つまり私が放送しているその時間の、うん、その映像とその音声が日本人が初めて見る映像であり、初めて知るあの聞くあのニュースなわけですよね。でその現場に居合わすことができた幸せ、高揚感、それから何て言うんですかね、あの連帯感って言いますかね、これはね何よりも何にも勝るですね、
そうですね、
私にとってのあのもう宝物でございますね。
あれはそう、これだけのいろんな出来事がですね、あのその番組が始まるどのくらい前に入ってくるんですか。
あのね、湾岸戦争の頃は私が放送し終わって、食堂に行って納豆定食なんか食ってる時にねあの大変だ大変だって、松田さん来てくれっていうのが報道からあの伝令が来ましてね、でその時に、まあ、知恵者がいたんですな。その要するにアメリカのメディアが あの砂漠の向こうに、うん、あのが明るいですと、うん、いうのをね20秒ぐらい喋ったのかな、アナウンサーが、アナウンサーというかキャスターが。でそれがあるんで、これがつまり湾岸戦争いつ起こるかっていうのを僕ら いつも気にしてましたから、これだぞということでですね、松田君入ってくれって言われてですね、で入って、とにかくもうあの僕ら納豆定食食ってますから、こんなん着てなくてね、まあ、ネクタイはしてましたから、こう着てこんなことやりながらこう席に戻って入って、あるのもそれだけなんですよ。15秒ぐらい あの向こうの、この地平線が赤く見えます。でこれは大事なことですから憶測言えませんから、ひょっとして始まったのかもしれませんも言えないわけですよね。その事実だけを言わなきゃいけない。それ15秒でね3時間持ったんですよね。何かというと、それをもう繰り返し繰り返しあのそれを撮った、あでそれを流して繰り返し繰り返し、そうこうしているうちにその専門家っていうか記者の専門家が来るわ、 なんか来るわけでですね、たったその短いあの映像を使ってですね、あの次のきちんとしたあのニュースが来るまであのスタジオの中であの記者と一緒に話したっていうのが大変な思い出でしたね。で、まあ、この記者が来てからはその記者は専門家ですからあのいろんなこう質問をしながらなんとか場をつなぎましたけど、その記者が来るまでのそうですね10分ぐらいで、いやその15秒をねもう一回ちょっと流してみましょうとかなんか言いながらねなんかあの、つないだのを僕今でも思い出しますね。
やっぱり起点が効かないと難しいですね。そうそうそう、
起点といえばね、あ いいですから僕、
ま、いやいや全然
あのその時歴史が動いたの最後で、はいはい、私あの本日もご覧いただきどうもありがとうございましたという言葉を締めの言葉として使ったんですよね、はい。でこれはね実はあのこのその時歴史が動いたって2000年の4月から新年度から始まったわけですが、その2000年の9月に、あれはシドニーオリンピックがあったのかな。でそのシドニーオリンピックのオリンピック中継をその時歴史が動いたの時間にやるから、はい、だからそれまで私は番組の終わりにじゃあ皆さんまた来週とか、はい、来週お目にかかりますとか、はい、あそれでは皆さんあの来週にまたとかいうようなことを言ってたんですが、それを知ってたそのディレクターが松田さん来週からはありませんからね、これあのオリンピック放送がありますからねとこう言われてですね、で分かった分かったつって入ったんですが、そのうちどんどん番組進んでいよいよエンディングになった時にじゃあ来週にまたって言おうと思ってですね、あそういえばさっきディレクターが来週からないなというふうに言ってたなというのを瞬間思い出して、はい、これ何か言わなきゃいかんという時にね、僕はあのあれね大阪で作られた番組で東京から大阪 に、ま、毎週通ってたんですが、大阪で降りる時にね新幹線 の車掌さんがあの本日もご乗車いただきまして誠にありがとうございましたっていうんですよね。これはなかなか感じが良くてね、いいなというふうに思ってたのが、それがもう瞬間浮かんだんですね。何々に言ってやろうっていうんじゃなくて、瞬間浮かんだんですよ。でこれしょうがないご乗車じゃないからご覧いただいてありがとうございましたと言って急防しのいでいやーなんつって頭かいてあの部屋に戻って、で1日経ったらなんか松田さん昨日のエンディングえらい評判いいですよというのをねあのディレクターたちから聞きましてね、評判いいならじゃあちょっと続けようかというので始めたんですね。でこれはそのつまりあの鈴木健さんが言った人の真似じゃないわけだ、まさにその新幹線の車掌さんが言ったのを僕を瞬間思い出して言った、つまりね ああいうのってねなんか練って練って考えて考えてやったら、あんまりうまくいかないもんでね、瞬間芸っていうのがなんかねあの心に残るんで、つまりその、瞬間にどうもありがとうございましたってのことを言って終わったのが評判良かったんで、これはじゃあずーっと続けようということで2000年の9月から2009年の3月まで、
ね、
ずーっと終わる時にあの言って言い続けておりました。でそれを今あの NHK の仲間もやりますし、民放の皆さんもあの言ってくださってるんで、ね、これなんかすごく重い俳優いなというふうに思ってますけどね、あのこれもですからあのまさに運動神経ですね
これあの本当にすごいファンが多かった番組だと思いますが、うん、僕 もうほとんど見ましたけど、はい、最後にあのナレーションあれどのくらい時間ですかね、短いけど松
田さんあれはねそれあの日によって週によって違いますが、大体そうですね 2,3 分じゃないでしょうかね。
あれがなかなかいいですよね。で音楽とちょうどマッチして、
そうそうそう、あれはこの間亡くなった谷川俊太郎さんの息子さん谷川栄作さんがねあの 作曲をしてくださって、あれはいい音楽ですよね。そうチャンチャンチャンチャンってとこで僕はあの最後のコメントが入るようにっていうんでね、何回も何回もあのコメントを削ったりなんかして工夫しましたよ。
あれはその大阪で作ってる番組で、
はいはい、
毎週やっぱり通ってらっしゃって、はい、新幹線の中で原稿一応読まれて、
そうなんです。これね、あの もちろん台本っていうのがあるわけですが、はいはい、 これはつまりこういう VTR を使います、はいはいはい、VTR の尺はこのくらいですと、はい、でこの VTR ではこういう内容を、はいはい、お伝えしていますというのがあって、 あとのだからその VTR と VTR のつなぎなどは僕に任せてくれたんですね、うんうん、でその間を例えば長くてオープニングの3分ぐらい、それからエンディングの2分ぐらいかな、あとは30、40秒ぐらいをつまり僕がこう書くわけですけど、それが新幹線に乗って、あれは朝10時の新幹線で、でガッタンとこう東京駅を降りましてね、三河安城あたりで大体内容も尺も出来上がるんですよ。尺って時間ですね。で、三河安城から京都までをもう一度点検をして、で京都で飯を食い始めて、で大阪に着いたらそれ破るんです。破り捨てるんですね。でこれね、一旦書
い勇気いりますね。
これね、書いた原稿を破り捨てるっていう行為が、うん、その何て言うんですかね、その勇気が覚悟を生むんですね。でもうないぞと、うん、もう僕を助けるで、僕カンニングペーパーってのは大っ嫌いで、いや一回も使ったことないんですね。ですから全部それは自分がそのカメラの前で向かってその時に話すと。ただそれはね、何にも知らないことを突然話し出すわけじゃなくて、それこそ東京駅から三河安城まで練ってるわけですから、でその語順などは全く違ったりね、助詞なんかも違ったりなんかして、よく後で見ますと日本語になってない表現なんかもありますよ。 でもねそれはね、勢いっていうのはあるんですよ、伝える時ので。松屋さんのああいうコメントはものすごく分かりやすいというふうにおっしゃってくださる視聴者の方多いんだけども、これは例えば助詞は、手にはめちゃくちゃだしね、それからなんかこう伝えようという意思だったり意欲だったり内容だったりというのはこれは変わりないわけ でそれは2時間半近くで練り練ってるわけですから、これ最初から考えるわけじゃないということで、お前自信持てよと言って、ただお前何もないからなと、ここできちんとやる、お前は覚悟を持てよということを言わすために、僕本当にね、降りる時にちりちりに破いて捨てるんですね。
すごいですね、やっぱり自分をそこまで追い込んで、
そうですね、
覚悟を決めて、
そうですね、
だからああいうコメントが出るんですね。それでその時歴史が動いた後、はい、また、はい、に匹敵するようないい番組で、この NHK スペシャル、
うんうん、
これもいい番組だったですよね、これ110本
世紀が超えた、世紀を超えてっていうのが2000年から2001年にかけて2年間、はい、毎月2本ずつ、はい、放送されまして、はい、土日にね、はい、これで1年55週で、はい、途中で台風だなんだでやめることがあっても、大体50週あるとして100本ですよね、これで2年間ですからね。であと単発でシリーズものも10本ぐらいありましたけども、大体200本ぐらいと。
200本ぐ
らい、はいはい、
現地に取材に行かれたこともあるんですか？
もちろんありますね、マネー資本主義、マネー資本主義、そうですね、ウォールストリートのところで、はいはいはい、あれね、あらかじめ申請しないと入れてくれないんですよね。
ああ、そうですか。
でそれを僕知らないで入ろうと思ったらなんかダメだって言われて、うん、それでその一緒にいたワシントン総局の連中に頼んで、そのカードを持ってきてもらって、うん、入れて、うん、いうようなことがあったりなんかして、うん、現地も随分行きましたし、あるいは日本人はなぜ戦争に向かったのかかな、これは5分シリーズぐらいで、これもハワイでパールハーバーの場所でですね、これはものすごい長いストロークで、そうですね、オープニングでしたけども3分ぐらい おしゃべるというね、うん、で上の方でカメラがいて僕がこう歩いていくと、うん、これですから僕はあの何にもカンニングペーパーとかプロンプター使いませんから、うん、それをずーっと上から追ってるんですよね、うんうん、でこれなんかもしかしあのあれですね、印象に残る番組ですね、うん、当時ねオバマさんが大統領で、うん、あの私が行った時があのオバマ夫人とそれからお嬢ちゃんと犬が来てました、うん、オバマさんが来てなかったんで、うん、そこのロケーションができロケができたんですね、うん、そうそうあのオバマさんが来たらね、うん、とてもじゃなくてねセキュリティの問題でね、うん、やってくれなかったと思いますね。
これだね結構長いあのはあのなセリフ中があの話をなさるでしょ、それは頭の中で大体入って
そうそうそうですね、それはそうです、ね、我もだから自分で書くからですね。
ああ自分で書く、これその話はまだちょっと戻るんですが、はい、そのニュースニュースセブンか、
ニュースセブン、
ニュースセブンって、
はい、ニュースイレブンっていう
ニュース、そのあたりはキャスター的な、
そうですね、
自分でやっぱりあのあれも順番を、
ああじゃあそれはね、それはやはりあの磯村とか、それから勝部とかね、はい、木村太郎とかね、はい、ああいう人はあのつまりニュースのあの順番を決める権利を持ってるんですけど、はいはい、キャスターって一番重要なのはそこなんですよ ね、
そうですね、
あの言葉がうまいとか、うん、あ臨機応変さがあるとかっていうことじゃなくてですね、うん、ニュースのバリューをきちんと判断できる、うん、つまり、ニュースのオーダーを決めることができる、うん、でその人が決めたことについてあの議論はするけれども決まったらもう何も文句周りは文句言わないっていう、そのことができたのは磯村聖徳とそれから木村太郎ぐらいじゃないですかね。
そうですか、
この二人はやはり本当に尊敬できる、あと若いのであれがあの東大のエースだった大越、はい、あれ今民放行ってますけどあれなんかもいいキャスターでしたね。
でも松田さんもそれに近い、
いや
そうですか、周りはそう見てましたけど、それでまあ後半であのいわゆる朗読ですね、これをやるようになれたきっかけって何なんですか。
これはね朝ワイドの時ですね、はい、朝ワイドは
この続きは1月14日のこの時間にお送りします。ただいまのご出演は元 NHK 理事待遇アナウンサーで京都芸術大学教授の松平定友さん、聞き手は医療法人特進会グループ代表の松村博さんでした。それではこれで大人のラジオ特集ラジオ一等塾を終わります。